おはようございます。先週は、民数記の、1章2章を見てまいりました。民の、レビ人以外の数を数え、またどのように祝英するかが教えられていました。今日は3章4章を通して、レビ人の、登録と奉仕について見てまいります。イスラエルにおいて、レビ族は、祭司も含め、民の信仰の、働きをする、祭儀を担う、大切な働きを、もっぱら担う民として、性別されていました。ですから、他の民の人口調査は、他の部族の人口調査は、戦いに出るための人口調査でありましたけれども、レビ人の調査は、実はこの3章4章では2回に分けて行われました。一つは人数を数えるためのレビ人を性別するための人口調査、そして、2回目のレビ人の人口調査は奉仕のための人口調査でした。これらを通して、レビ人が、どのような働きを担っているのか、どんな立場であるかを、共に確かめてみましょう。3章の1節から14節を拝読してお祈りいたします。民数記第3章1節から14節。これは主がシナイ山でモーセと語られた時のアロンとモーセの系図である。アロンの息子たちの名は長子ナダブ、アビフ、エルアザラウ、イタマル。これらはアロンの息子たちの名で、彼らは油注がれて祭司職に任じられた祭司であった。ナダブとアビフは市内の荒野で主の前に異なる火を捧げた時に主の前で死んだ。彼らには子がいなかった。それでエルアザルとイタマルが父アロンの生存中から祭司として仕えた。主はモーセに告げられた。レビ部族を進み出させ、彼らを祭司アロンに付き添わせて仕えさせよ。彼らは会見の天幕の前でアロンに関わる任務と全会衆に関わる任務にあたり、幕屋の奉仕をしなければならない。彼らは会見の天幕のすべての用具を守り、またイスラエルの子らに関わる任務にあたり、幕屋の奉仕をしなければならない。あなたはレビ人をアロンとその子らにつけなさい。彼らはイスラエルの子らの中から正式にアロンにつけられた者たちである。あなたはアロンとその子らを任命して、その祭司の職を守らせなければならない。資格なしにこれに近づく者は殺されなければならない。主はモーセに告げられた。見よ、私はイスラエルの子らのうちで最初に隊を開いたすべての長子の代わりに、イスラエルの子らの中からレビ人を取ることにした。レビ人は私のものとなる。長子はすべて私のものだからである。エジプトの地で私がすべての長子を打った日に、私は人から家畜に至るまでイスラエルのうちのすべての長子を私のものとして性別した。彼らは私のものである。私は主である。主は市内の荒野でモーセに告げられた。レビ族をその一族ごと種族ごとに登録せよ。あなたは生後1ヶ月以上のすべての男子を登録しなければならない。天の父様、 今朝民の中でレビ部族がどのような立場でどのような奉仕を担っているか、そのことを見てまいります。それは主がエジプトでエジプトでウイゴを打たれた時から、長子は主のものであると主が命じられたことでした。主はイスラエルの民を私の宝の民、長子とすると言われ、イスラエルの中で長子を性別されました。それはやがて私たちの贖いのために、そして私たちの救いのために使えられる御子キリストを指し示すものでした。私たちもまた今キリストのものとされ、キリストと共に主のために使える民であることを覚えさせてください。お出にしてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。男性は昔から長男ということが後継ぎという習慣がありまして、私も長男なんですけども、総領坊主と言われてまして、総領というのは後継ぎという意味ですけども、その意味も分からなくて何て言い方するんだろうかと思っていましたけれども、そのことは日本だけでなく、いろんな国で、そしてイスラエルの民も主の前に長子というのは尊ばれてきました。これは神様が立てられた秩序ですけども、それは一人子のキリストにつながるものでもありました。さて、この記録は、出エジプトを果たして、シナイ山での出来事から、始まっています。まず祭司が立てられました。モーセの兄アロンは系図を載せられました。ただ、アロンの弟でありますモーセについては、もちろん系図はあるんですけども、系図に載せられることはされませんでした。モーセの、息子たちは、モーセの後継ぎではなかったんですね。そして、モーセの後継ぎというのはちょっと僭越な言い方なんですけど、モーセに代わる預言者は、キリストです。そして民のリーダーとしての後継ぎは、血はつながっていませんけれども、ヨシュアでした。約束の地に導けるために、主はモーセにヨシュアを後継ぎてせよと命じられました。しかし祭司の家系はずっとレビ人の家系もそうなんですけども、代々主が性別して神殿礼拝、幕屋礼拝に携わるものとされ、この働きは他の部族の者が担ってはいけないとされていました。祭司は代々祭司の家に生まれたものです。そしてアロンは息子が4人いましたけども、1人目2人目ナダブとアビフは主を試み、異なった火を捧げたために主に打たれて、残りのエルアザルとイタマルが祭司の家系として子孫を残すようになりました。こうして代々の祭司がイスラエルの祭儀を担っていくのでした。 そして祭司のもと仕える同族のレビ族の民が性別されたんです。神殿の奉仕に担う奉仕を担うためです。三章の13節にこうありますね。12節から13節を読みいたします。見よ、私はイスラエルの子らのうちで最初に胎を開いたすべての長子の代わりに、イスラエルの子らの中からレビ人を取ることにした。レビ人は私のものとなる。長子はすべて私のものだからである。エジプトの地で私がすべての長子を打った日に、私は人から家畜に至るまでイスラエルのうちのすべての長子を私のものとして性別した。彼らは私のものである。私は主である。エジプトのウイゴが打たれたときに、神様はすべてのイスラエルの長子も、エジプトの長子は、聖絶という形で命を取られましたけれども、性別、もっぱら神のために用いられるものと、神様が定められました。しかし、神殿奉仕に当たるために、神様は祭司、アロンの、家系に至る男性たちが祭司となるんですけども、それとともにレビ族全体をこの奉仕に当たらせます。そして、全部族の長子の数に、見合うレビ人の男子を、イスラエルのすべての長子の代わりに主のものとするということを決められました。長子の人数を、あとね、数えますと2273人でしたけれども、これ1ヶ月以上の男子の長子ですね。でレビ族の1ヶ月以上の男子の総数は、ずっと言って、39節にあります。モーセとアロンが主の命により氏族ごとに登録されたレビ人は1ヶ月以上のすべての男子であり、22,000人ということで、少し足りなかったんです。ゲルション族、ケハテ族、メラリ族、それぞれ足して2,000人なんですけども、イスラエルすべての1ヶ月以上の長子の数は、43節に記されていますね。22,273人で、引き算しますと 273人分足りなかったんです。で、足りない分は贖いの代金によって、補うということで、一人当たり1シェケル、ごめんなさい、5シェケルですから、その273倍ということで、聖女のシェケルで1365シェケルの代金を取ったと記されています。こうして神のものに女子を性別しなければならないという掟が守られます。そしてイスラエルの民は全体で聖女の奉仕にあたる祭司をはじめレビ人を養う務めを果たさなければいけないと、もっぱらこの働きに専念するために捧げ物を持って支えることが命じられました。まあ、約束の地に入りますと、それぞれの放牧地はありましたけども、基本、捧げ物で、養われていきました。で、今、荒野の旅の途中ですね。で、その時には、まだこれは、それぞれの収入で捧げようといっても収入がないんです。産業を営めませんので、畑を耕すわけにもいかずという状況です。まあ、この荒野の旅の間はマナによって、そして主が水へと導いてくださって、満たされていきますけども、約束の地に入ったら、民はレビ人を支えるということが命じられていました。さて、各レビ族の人数はこのように、1ヶ月以上の男子は数えられたんです。そして4章に入りますと、今度は奉仕のための人数を、数えます。4章の1節から、3節を読みいたします。民数記4章1節から3節。主はモーセとアロンに告げられた。レビ人のうち、ケハテ族の頭数をその種族ごと、一族ごとに調べよう。それは会見の天幕で任務にあたり仕事をすることのできる30歳以上50歳までのすべてのものである。ケアテ族の会見の天幕での奉仕は最も聖なるものに関わることで次の通りであると。このようにして、レビ族の、3つの部族がありまして、それぞれ、担当が分かれていました。まあ、ケアテ族は祭司がきちんと、取り外した、幕屋の聖所の、調度品を、これは最も聖なるものですけども、まあ、それらを運ぶ、また、組み立てあるいは、分解して、という働きを担います。きちんと欠けがなく、また壊れないように梱包し、そしてそれを担ぎ棒によって担っていく。 そして、祝宴が始まるとまたそれを組み立てる、配置する働きをします。そしてこの、梱包したり梱包を解く働きは祭司しかしてはなりませんでした。ついで、21節以降、ゲルション族も、数えられました。ゲルション族は、幕屋の幕を、担います。幕屋の幕、そして覆い、そして、枯れ幕、また周囲を覆います庭の掛け幕、まあ、それを、管理し、設営し、また、片付け運搬する働きを担います。この働きは28節にありますように、アロンの子イタマルの指揮のもとで行われました。そして29節以降はメラリ族、まあ、彼らも30歳以上50歳までのもので、今度は柱とか横木とか木材部分、そして台座や杭や紐、これらを管理し、片付け運搬、そして設営をする働きを担いました。これ最も重たかったんじゃないかと思います。このメラリ族の奉仕については、同じく、イタマルの指揮のもとでなされると33節に、記されています。さて、この30歳から50歳、までの、レビ人の人数はと言いますと、35節にあります。まずケハテ族、35節に書かれています、2750人、ゲルション族が、38節以降記されています。2630人。そして、42節以降、メラリ族。3200人。これらを合計すると、46節から49節までお読みいたします。モーセとアロンとイスラエルの族長たちがレビ人をその種族ごとに一族ごとに登録した登録者の全員、30歳以上50歳までのもので、会見の天幕で労働の奉仕と運搬の奉仕をする者の全員、その登録された者は8580人であった。彼らは主の命によりモーセを通して任じられ、それぞれのその奉仕とその運ぶものを受け持った。主がモーセに命じた。 主によって登録された者たちであると記されています。彼らは、大切なものを運び管理する務めを担っていました。ただこの30歳から50歳とありますけども、ミスキの8章23節以降は24節を見ていただけますか。これはレビ人に関わることである。25歳以上の者は会見の天幕の、奉仕の務めを果たさなければならない。しかし50歳からは奉仕の務めから退き、もう奉仕をしてはならない。この時は25歳以上とありました。奉仕をする中でも責任を持ってされるのが30歳以上かなっていうふうにも思われます。そして歴代史の23章を見ますと、これダビデの時代なんですけども、第一歴代史の23章の24節を開いていただけますか。第一歴代史23章24節。第一歴代史23章24節。これはそれぞれ父祖の家に属するレビ人で20歳以上になり、主の宮の奉仕をの仕事をしたものであり、一人一人名を数えられ登録された一族の頭たちであった。27節もご覧ください。これらがダビデの最後の言葉に従って数えられた20歳以上のレビ人の数である。23章の、23章3節を見ますと、30歳以上の男子が3万8000人ですから、相当、増えています。ただ年齢制限はなくなっていました。いろんな事情もあって、奉仕に就くことができる方たちが、年齢制限を設けたりということがありましたけど、詳しく理由は掲げられていませんけども、ただレビ人の働きは幕屋の時代、そして、旅をしている時期と、定住した時期とっていうのは働きの内容が変わってきます。そして神殿が築かれてからはまた違ってきます。幕屋で、を持って旅をしている約束の地を目指す中では、宿営するときに、組み立て設営ですね、そして、出発するときには解体して梱包して、そして運ぶという、相当重たいものですから、人数多くても運ぶのは大変だったと思います。しかも車でなくて肩で担いでですからね。ですから年配になって体力が落ちたら、難しくなるっていうことはあったと思います。しかし、約束の地に入りますと、それほど頻繁に運搬することはなくなりましたし、神殿になりましたらもう運搬はありません。 しかし大きな建物を管理しなければなりません。また大規模な集会が開かれますので、そのための奉仕は増えてきますし、またダビデを通して聖歌隊が、素晴らしい聖歌隊が築かれましたね。賛美をする奉仕が増えてきましたし、またエルサレムでの神殿、多くの人が出入りしますから、そこを見張る門衛の立場、そして多くの調度品がいや捧げ物がありましたから、それを管理するという立場、まあ、いろんな立場があり、そして当番がありまして、普段は自分の町に帰りながら交代で神殿の奉仕にあたるという形になっていました。ですから性別されているということは確かなんで変わっていないんですけども、それぞれの必要に応じていろんな奉仕を担っていくことになっていきました。私たちも神殿の一部、教会の体の一部となっており、そしてふさわしい年になって、徐々にいろんな奉仕を担うようになり、いろんな持ち場があります。そして開拓時代と、またこのように街道ができた時代、奉仕の内容も変わってきます。その中でそれぞれ必要に応じてこの務めを担い、そして次の世代の奉仕者を育てるという働きがあります。こうして私たちは祭司の民として、それぞれの持ち場で仕えていくことをしていくのです。時代に応じ、状況に応じ、私たちは与えられた奉仕を、時には急な抜擢もあるかもしれませんし、急な必要が生じるかもしれません。でも主が賜物を与えてくださることを信じて、積極的に仕えていき、また後継ぎという言い方も変なんですけども、次の世代がその奉仕を担っていけるように、産み育てていきましょう。こうして、神の宮は完成を目指していき、また約束の地を目指していきます。最後に、エペソ人の手紙の4章の数節を読んで終わります。エペソ人の手紙4章11節から16節。こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師また教師としてお立てになりました。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。こうして私たちはもはや子供ではなく、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略から出た、どんな教えの風にも吹き回されたり、もてあそばれたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において、柱であるキリストに向かって成長するのです。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになります。お願いいたします。天の父様、レビ人が性別されて主の奉仕、幕や の時代におきましては、片付けたり、梱包したり、また組み立てたり設営したり、さらには長い旅を担っていく、幕屋のそれぞれ委ねた部分を担っていく働きを主に性別されて果たしてきました。私たちも与えられた務めを感謝して担うことができるようにどうか導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。